い、クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
どうも。
はい、どうもです。どうもです。は
い、から元気出してみました。
から
この番組はこの番組は、普段起こっているような身近なニュースを都市伝説という切り口から、ああだこうだ覗いてみようという番組になっております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。お願いします。
今日はですね、第92回について感想のお便りが来ていたので先に紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
はい、はい、これはね、お名前がねちょっとあだ名がないので、はい、釈愛割愛させていただきます。
割愛ですね。はい、
割愛。はい、
クラブ369の皆さんこんにちは。
こんにちは。
初回からすべて遡って聞かせていただきました。
ありがとうございます。本当に
先日92回怒らせたら怖い細菌を聞きました。クロケンさんと同じく、はい、僕はアトピーを幼少期からずっと患っています。ステロイドの軟膏を塗るのが基本の治療なのですが、 あくまで対処療法ですので根治はしないのがアトピーの難しいところで、いつもステロイドは手放せません。はい、ステロイドをやめてしまうとだんだんと炎症がひどくなって仕事も何もできなくなり、見た目も非常に痛々しくなってしまい、こうなるとまさに生き地獄です。そうですよね。はい、メディアや GHQ による食文化の形成によりアトピー患者が増えたということが言われていますが、自分もその被害者であると思うと悔しくて、はい、ともかくここから脱出するために自分の生活を見直しています。素晴らしい。
はい、
皆さんは、素晴らしいですね。皆さんは塩浴という言葉を知っていますか？シャンプーやリンス、そう、シャプやリンス、石鹸を使わないものなのですが、塩水を使って頭から、塩水ですね、使って、うん、頭から全身にかけて洗うだけなんです。
はい、
ものは試しということでやり方を調べて実際にやってみたところ、本当に肌がすべすべになりました。超おすすめです。
はい、
すでに2週間は塩水のみですが、確かにシャンプーを使う必要がないほど髪もツヤツヤですし、はい、抜け毛も少なくなっています。
はい、
浸透圧とか電解質とかそういう科学的な論拠で塩が良しとされており、人間の体にとっても抵抗がなく受け入れられるようです。ちなみに化粧水も塩水でごとたります。へえ、
はい、
ということで、
はい、もうおっしゃる通りですね。
ね、そうは言っても急に好転するわけではなく、はい、アトピーの薬はまだ手放せませんが、徐々に良くなっていく感触がありますので続けていこうと思っています。はい、ちなみにクロケンさんはもう治ったのでしょうか？治った場合、はい、どんなことに気をつけましたか？長くなってしまいました。これからも配信を楽しみにしています。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
塩水なの？
塩水絶対にですね。ちなみに結論から言うと、僕、うん、もう最強に感知して逆に免疫力が多分えぐいぐらいに高なってるんですよね。
うん、
なんか自分で言うのもなんですけど、まあ、僕のその家庭の感知方法なんですけど、
はい、
僕は幼少期になったんですね。ほんまに3歳とかですね。生まれてすぐは何ともなかったんですけど、もう 2,3 歳ぐらいから、急にもうめっちゃ痒くなって、で若いから、うん、若いというかもう幼いからかくんすよめっちゃ、
うん、
でそしたらそのかいた傷跡からまたやっぱ雑菌が入って、その先週言った黄色ブドウ球菌っていう悪い菌がめちゃめちゃ繁殖するんですね。
うん、
でアトピーっていうのはそうやってかくことによって黄色ブドウ球菌増えて、あとまた炎症を起こしてきて、で痒いし産むし別の菌も増えてくるから、結局ステロイド塗らないと炎症が収まらないっていう悪循環の負のサイクルに陥るんですけど、
うん、
僕のお母さんがそれを見てやっぱりなんていうんですかね、もう見てて耐えられないっていう、その痒いのも分かるし、うん、しかもそれが全身なんですよ。背中とかかけない場所も全部、
はいはい、
でもうもちろんなんかそういうデリケートゾーンも痒いわけで、
うん、
相当ひどくて、まあ、先週も言ったんですけど、ちょっと頭ひねるだけで皮膚が海とかで硬くなって皮膚が裂けるんですよ。
うん、
そこから血とか海とかがぶわって出て、目も朝起きたら開かないとかぐらい海が出たりとか、
うん、
多分想像してる皆さんがアトピーで痒いって言ってる何倍もひどくなってしまって、体が、
うんうんうん、
でお母さんはそれをやっぱり見てられないっていうので自然食をまず勉強したんですね。
うん、
うちのおかんは昔からやっぱりそういう あの薬もそのやっぱ調べて使って、あこれ実は良くないのになんでみんな使ってんのやろみたいな、その疑問系の人間で、
うん、
で GHQ のこともやっぱりあの何て言うんですかね、ちょっと疑問点が多くてよく思ってなくて、で添加物とかにも着目して、でまず一番初めにやったのがその玄米を、玄米ってもうほんまにめっちゃ硬い殻がついた、ほんまに玄米ですね、うん、ガチの、うん、あの売られてる玄米って現代人が食べやすいようにあの柔らかくして殻も取っちゃってるんですよ、はい、
だから
昔食べてた玄米っていうのはほんまに殻ついてて噛み切れないみたいな、まあそれが体にいいのかどうかわからないですけど、
うんうん、
あの噛み切れないほどの玄米をあのごまと塩だけで食べてましたね。
お、
はい、
美味しいんですか。
美味しい、ちっちゃい頃は美味しくなかったですね。
うん、そうよね。
まあ、でも言うて塩の味するっていうことやんね。でも
そうですね、塩は振ってましたね、うん、
塩がサポートしてくれるっていうだけか、ごまと、うん、
そうですね。だからもう、うん、でも味って言ってもごまの味と麦の味って混ざってその麦の香りが強くなるんですね、
うん、
だから もっと玄米の味するみたいな。
もう響きはね、美味しそうに聞こえるから。
そうですね、
うん、
だからほんまにその美味しそうに思って、で体に効くって思うからちょっと美味しく感じるっていう部分もあると思うんですけど、
うんうんうん、
あのそれとっていうのも僕乳製品と言ったらチョコレートとか牛乳とかももちろんアウトで、うん、あとは肉もアウトで、魚もちょっとしかダメなんですよ、
うん、
魚もあの不飽和脂肪酸入ってて、あの脂質が多いんで、あの何ですかね、肌の常在菌のバランスが取りにくいんで食べたらダメって言われてて、
うん、
であとはもう食べれるのって言ったら野菜と、まあ、ちょっとしたフルーツみたいな、うん、
粗食だね。もう
ほんまにあのお坊さんが食べる粗食、
粗食、うん、
よりももっと過酷な食事やったんですけど昔、
うん
うん、
これを小学校入るまで続けて、うん、で小学校入ってからは一応その給食っていうのが出るんで、まあ、食べてたんですけど、うん、まあその頃には結構完治してて割と、
うん、
あのアトピーやったんやって言われるぐらい綺麗になってて、でもただその牛乳とかあとはチョコレート食べるとまた体かゆくなるんですよ、
うん、
なんで牛乳は飲まずに、だから牛乳僕の分だけ余ってそれで牛乳じゃんけんみたいな感じの小学校やったんですけど、あとはそのちょっとごめんなさい、喋り続けになっちゃうんですけど、
うん、
あとはその塩水がいいっておっしゃったじゃないですか、この、うん、あのはい、質問くれた名前勝愛さん、
うん、
あの塩水がいいんで、海によく連れて行ってもらってましたね。
うーん、
あとは日光がいいっていうのと、あとはその緑のものっていうものに囲まれると体って免疫力が上がるんですよ。それが野生の草じゃなくても、うん、緑のもので OK です。
すごいカラーセラピーだ。
あ、そうですそうです、まさにカラーセラピーで、うん、でだから森に行って海に行って帰って生殖みたいな、
うん、
の生活をもう全部合わせたら10年ぐらい続けてたんじゃないですかね。
じゃあもう長いね、結構かかるんだね根気よく。
そうですね、でやっぱり大人になってからじゃなくて子供のうちに直しといてよかったなって思うのは、子供の時って何もやっぱり受け入れ体制がなんていうんですかね、結構大きいんで、これご飯出されたらこれ食べなあかん、でこれがいいって言われたらそっかそっかって言って何も躊躇なくバーってできたんですよ、
うん、
で時間もいっぱいあったし働かなくていいっていうのもあって、だからっていうのもあって環境も助けてもらったと思います、
うん、そうだね、大人になってからなってさ、アトピーに、はい、で付き合いもあるし、なかなか食生活も自分じゃ変えられないっていう方が自国かもね。
そうですね、付き合いとかもあってやっぱお肉のお店行ったりとか、
そう、私二十歳になってに お酒飲むようになってから首にバーって湿疹が出て、それがアトピーになって、はい、もう右も向けないみたいな、あのバリバリ打っちゃって一時期、
あ、
首だけなんか出るんですよ、綺麗に首だけ。そう、私、
あ、そうなんですか。
そう、しばらくひどい時期が20代前半はもうなんか分かんないくて、薬をとにかくステロイドをそれこそ塗ってて、
はい、
でもなんか内臓から来てんだろうなっていうのはうすうす分かってたから、
うん、
それを気づくだけでも精一杯みたいな付き合いもあるから。
あ、
うん、
そうですね、だからそのステロイドっていうのはもちろん塗ったら治るのも まあ、治るというか炎症が治まるかもしれないんですけど、できれば使わない方がよくて、ただ、
ね、
でもそうなんですよ、ステロイドがないとひどいとこまでいくと治らないんですよね、やっぱり生殖だけだと、
うん、対抗抗体できちゃうんですね、
体が。そうなんですよ、なんで、はい、まあ、ステロイドの量を減らしていきながらもう、生活は中途半端じゃなくて完全に生殖にして、ほんでさっき言った僕今でも塩は絶対に浴槽に入れるんですけど、岩塩入れてるんですけど、
うん、
あの岩塩とあの海のほんまの天然のやつですね、あの塩を、まあ、日によって分けたりとかしてるんですけど、
うん、
まあ、それが結局その塩を使うことによって肌も弱酸性に変わるんで、その肌の常在菌も生き生きしていいんで、生殖と塩水の浴槽と、あとは、まあ、うんうん、ほんまにひどいんやったらステロイドをちょぼっと塗るみたいな、でだんだんステロイドのを減らしていって完全に生殖にするみたいな、
なんかもうあれだ、
一番、はい、
あれだね、あ、都会病みたいな感じだね、もう。
そうですね、
うん、
確かに都会にいる人になんか多く感じますね、
うん、ね、カントリーサイドで伸び伸び過ごしてたらならなそうだもんね、まあ、なったとしてもすぐ治せそう、うん、
あ、それこそあれです、僕あの生まれは滋賀県なんですよ、うん、実は、うん、なんですけど生まれてもうほんまに速攻で東京行ったんですよ、2歳まで、
うん、あ、それだ、
で3歳から大阪なんですけど、そこの間であったんですよね、アトピーが。
うーん、ストレスとか
から都会病とかなんですかね、
うん、うんうんうん、
分からないですけど因果を結びつけると、
うん、
っていう感じです。
あ、なんかちょうど塩水って聞いたから、私今日歯磨き粉買いに行ってて、
はい、
塩で歯磨いたらどうかなと思ってたんだけど、はいはい、誰か知りませんか。
あ、いいんじゃないですか。
僕のおかんも昔から塩で歯磨いてますね、
うん、あれで大丈夫ですか。あの歯槽膿漏とか良さそうですよね、歯茎をキュッと締めてくれそうだけど、その歯垢を落とすとかはちょっと効果あるのかなとか思ってみたり。
どうなんすかね、なんかその効能調べたことないですけど、ね、他にちょっと聞いておきます。
お願いします、はい、ちょっとやってる方もいたら、ね、
はい、
歯磨き粉卒業したい。じゃあ、
はい、
今日の話は、あ、そう、ヤタガラスについて、
はい、
基本シリーズということで、都市伝説を追ってる人だったら一度は、追い求めるヤタガラス、たどり着くヤタガラスという存在、はい、何なんだろうっていうことから、お二人にお話を伺えればと思います。
はい。
お願いします。
はいはい
はい、
はい、あ、僕
はい、
何ですか、
じゃあ、じゃあ僕話していいですか、
はい、うん、
あれですよね、オリンピックじゃないや、ワールドカップのワッペンについてる
日本代表のね、サッカーの日本代表もヤタガラスですよね、はい、あの、まあ、そもそもヤタガラスっていうあれですよね、ものについてまずあれですよね、あの、多分知らない人もいるかもしれないです、まあ、知ってる人いたら、まあ、あの、あ、はいはいって思いながら聞いておいてもらったらいいんですけども、まずヤタガラスっていうのは、まあ、カラスなんですよね、で、あの、鳥ので、あの、その大昔と言われるね、日本が始まる時ですか、
うん、
神武天皇っていう天皇が、あの、和歌山から奈良に行くまでの道があって、でそこの道がすごい険しい道やったらしいんですよ、
はい、
で、
う
ん、たまたま、あの、パッと上向いたらでっかい、あの、カラスが飛んどるぞと、でそのカラスが足3本あって、はい、でそのカラスが飛んでいく方向についていったら、はい、その和歌山から奈良に抜けれたっていう、
ちょっと化け物じゃないですかね、
はい、だから、あの、化けガラスとも言われますよね、うん、で、まあ、うん、その神の使いとして、はい、その足3本あるカラスで、はい、ヤタガラスって言われるようになったんですけども、はい、まあ、このそもそもヤタっていう感じですよね、
はい、
真ん中によくわからん感じあるじゃないですか、
はい、
なんかこれ、
はい、あの部分、はい、
そうそうそうそう、これはアタって読むんですけども、文字だけでいく、はい、あた、
うん、
あた、
あたって言って、で、まあ、大きさとか長さの単位らしいんですよ。
はい。
で、昔から、あの、日本って、ね、それこそ八百万の神とか言ったり、800万の神って書いて八百万って言ったりして、その八を象徴するじゃないですか、はい、ある程度の大きさ を表現するとき、
はい、
でこれも、まあ、やたっていうのは、まあ、それぐらい大きかったカラスっていうイメージらしいんですよ、うん、
はい、とにかく大きいカラス
みたいですね、
うん、
で、はい、ちなみにこのアタっていうのは当時使われてた大きさの単位としては約18センチを指してるらしいんですよ、うん、
18センチ、はい、
はい、ここでもまだ18っていう数字出てきましたね。
ああ、出ますね。
で、はい、まあ、ヤタなんで、まあ、それに、ね、8かけたところで、144センチ約って言われてるんですね。
はい、
まあ、これもあれですよね。14たす4したら18になりますからね。
はい。
まあ、この18っていうのは、ね、まあ、いわゆる都市伝説でいうと、この666ですよ。っていう、まあ、はい、それぐらいの謎の、まあ、カラスなんですけども、それが、はい、まあ、秘密結社のね、とある組織の名前もヤタガラスっていうのがあるんじゃないかってこう言われてるんですけども、
はい、
はい、
それが今から話すあのヤタガラスのトピックで、
はい、
まあ、さっきみゆきさんが言ってたように、多分調べてれば、多分ヤタガラスたどり着くんですよ、うん、簡単に。
うん、
はい、
こういうね、あの闇の組織があってフリーメイソンとはまた別でイルミナティとはまた別みたいな、
はい、
で、まあ、よく聞く話としては、まあ、天皇の、
うん、
お守りする、
うん、
そのなんていうんですかね、まあ、裏天皇というか、はい、うん、そういう組織っていうふうには言われてますけども、
うん、
はい、
なんか結構いろんな諸説があるっぽいんですよこれ。
へえ、
そうなんですね。
そうで、ある程度調べたら、
はい、
まあ、よく、まあ、有名な諸説でいくと、
はい、
このヤタガラスっていうのには、まあ、王ガラスって言われるね、まあ、通称サンバドリらしいんですけど、うん、はい、3人が最高位の段位にいると、
はい、
ヤタガラスという組織の中で、
はい、3人いるらしいです。で、上位組織に 12長、まあ、12名のメンバーがいて、12
ガラスって書くやつですよね。なんか
これ多分鳥なんですよね。
鳥か。
はい、鳥。はい。
そうなんですよ。これ、ここから鳥なんです。カラスじゃなくて。大ガラスだけが3人いて、はい、であとはもう十二鳥って言って、
はい。
はい。で、この大ガラスの3人は、
はい、
まあ、3人1組で禁止って呼ばれてるんですね。
はい。
で、この禁止っていうのが、ここでいう裏天皇の存在に当たるらしいんですよ。
はい。
言うたら3人天皇、裏天皇がいるってことですよね。で、
うん、
これはめちゃくちゃ最近なんですけども、それこそ。
はい。はい。
まあ、ツイッターでいる、ともこ444っていう方がいるんですね。444代目かな。
はい。
まあ、僕はもちろんフォローしてるんですけども、その方も。その方がね、はい、最近この禁止の話を出してたんで、
はい。
まあ、もし興味があれば。
うん。
はい。で、このトモコってか、トモコさんも結構そういうね、裏天皇の話とかされてるんで、はい、多分好きな、こういう話好きな人がいたらね、ディグリー害があると思います。
うん、
はい。
で、まあ、まあ、表向きはこういうね、ことが結構簡単に手に入る情報やと思うんですけども、
うん、
はい。
で、この三本足っていう意味も、ちゃんと意味があるらしいんですよ。
へ、
はい、
はい。まあ、3本の中で、まあ、人、地、天っていう意味らしいんですよ。
はい、
で、体自体、カラスの体を太陽らしくて、
はい、
なるほど、
まあ、太陽の化身なんですよ。だから昔から日本ってその、まあ、太陽、はい、お天道様、
日の丸、
うん、そうそう、日の丸であったりとか、はい、まあ、その時点でヤタガラスなんですよね。
はい、
うん、
はい、だから、その人と地と天が太陽を支えてるっていうスタイルですよね、なんか。
じゃあ、実在はしないんですか？それ竜みたいな言い伝えの伝説上の生き物。
一応、生き物としては伝説上の生き物らしいです。
なんか、宇宙人かなって思ったんですけど、その日本古事記も3人の神様が監督として現れて、うん、なんていうんですか、地上を作るもの、海を作るもの、天を作るもので分かれたじゃないですか、
う
ん、だからなんかもう一致してきて結構聞いててめっちゃおもろいですねこれ。
そう、多分その神話やねんけども、はい、多分結構いろんなその神話ってそういう話が多いやんか、 だから結局詰まるところ、はい、結局全部一緒やと思うねんね本質は。
はい、
そのヤタガラスにしても、あの何やったっけ、ポセイドンとかその辺にしても、アテナとか、
はいはい、
ゼウスとかあの辺にしても、ギリシャ神話っていうんですか、はい、とかも多分、はい、おそらく一緒なんじゃないかな。まあまあそれはいいとして、
はい、
でこのヤタガラスっていうね、あの構成員がいると、
はい、
であのメンバーはまあそういうね、仏教とか神道とかそういう陰陽師とかそういうメンバーやと言われてるんですけども、まあ、この辺はね、うん、あの調べたら出てくるんで、
はい、
調べてください多分
そうですね、簡単に
出てきちゃうやつですよね。なんですけど、はい、まあ、僕が知ってるところでいくとですね、このヤタガラスっていうのは、
うん、
あの組織があるじゃないですか、それが、
うん、
まあ、約5つから6つぐらいあるって言われてるんですよ実は、
うん、
はい、
うん、
だからそのなんていうんですか、一番てっぺんのもし禁止が3人いるんやったら、この5つか6つある中の組織の中の1つに禁止がいるから、うん、6人から5人ぐらい禁止がおるんですよ。
うん、
めっちゃいますね。だから
もし6人いるんやったら、それこそサブロク18で18やんね、18人の、はい、あの裏天皇たちがいるっていうことになりますよ。
そっちじゃないですか、うん、
可能性としては、まあこれも18やから666で、うん、あるんですよ。で、
うん、
一つの組織をまとめているんですけど、その一つの組織っていうのが約3万5000人いるって言われてるんですよ。
はい、
はい、で、その3万5000人の半分が17,500人っていうのが、
はい、
まあ、半分ずつに分けてるらしいんですけども、
はい、
17,500人ずつで分けてて、で表の、そういう人たちは普通の商売をしてると、う
ん、
例えば大企業の社長さんとか、はい、どっかの企業でお金を儲けてる、
はい、
で方法でちゃんとお金を儲けてる人たちで、もう半分は、うん、もうあの完璧な、殺し屋らしいです、
は
い、17,500人。
は
ー、わー、やばいですね。
うん、で、まあ、僕的にはもうこの諸説を推したいんですけども、
はい、
ヤタガラス忍者説っていう。
ああ、
そう、
はい、
それ私もそのイメージ強いです、
は
い、
うん、あ、やっぱそうですか。で、うん、いい絶対にその見つかったら殺されるっていう謎の、はい、だから見た人はいいひんし、はい、
うんうん、
誰がヤタガラスなのかも分からへんっていう、はい、でしかももう生まれた時にもうその決まってて戸籍はないらしいんですよ、
はい、
彼らは、
はいはい、
その存在としていて、でも、はい、もう生まれてからもすぐもう天皇さんを守るためにいる人たち、
はいはい、
っていうで、その組織の、まあ、拠点が、
はい、
京都、
はい、
六甲、
はい、
山口、九州、はい、四国の、剣山、
はい、
で東北の熊野ってところらしいんですね、
はい、噂に剣山出ましたね、
何かと出てくる、
そうそうそう、はい、まあ、六甲山もそうなんですけども、
うん、
はい、
でこのわ怪しいなってめちゃくちゃ思うのがこの山口なんですけど、山口は田伏ってところにあるらしいんですよ、
はい、はい、
もう何かと出てくる、
はい、そうなんですよね、田伏、はい、田伏システムで有名なね、
はい、あのご存じない方もいると思うので、田伏システム、
あ、田伏システムで調べていただいたら、はい、まあ、出てくるんですけどもあの、まあ、あの某、ね、アヘさんとかが生まれたところなんですよね。で、まあ、そこで
いろんな政治家が、
うんうん、いろんな政治家が生まれたんですけども、あの天皇、明治天皇がすり替えられたって言われてるのもこの田伏の町での出来事らしくて、まあなんかね、うん、いろんな歴史が絡んでいる町ですよ、この宝くじも田伏でしか当たらへんっていうシステムがあったりとか、まあまあその辺は置いといて、はい、この、数点に本拠地というか拠点があるらしいんですよ、う
ん、はい、
なんかあれですよね、明治天皇のそのすり替え説っていうのはヤタガラス調べていくと出てくる説なんですよね。
そうですね、
うん、
はい、だから結構やっぱ結局つながってるのかなみたいな、昔からそういうなんて、
うん、うん、
はい、で、うん、はい、
なんですか、あ、ヤタガラスってあれですよね、正式名称陰陽師の陰陽って書いて陰陽道って、ヤタガラス
陰陽道、
陰陽道だから、はい、いろんな呪術を使う、そんでその中にカバラっていう数秘術も使ってて、はい、それがあのユダヤとつながってるんじゃないかっていう、はい、ここでもまた
一中
道祖論がつながってくるんですよね。
はい、でしかも、うん、それこそちょっと話ずれるんですけども、
はい、
まあ、第二次世界大戦の時にマッカーサーが、先に死んでた説っていう説もあって、
へえ、
もうあのマッカーサーは日本に、ね、やってきて GHQ としてどうのこうのって言ってるやつはもうマッカーサーではないんですよ、この説は、はい、もうすでに死んでるんですけど、
はい、
もうあのなんで死んだかっていうと、その東京大空襲が起こった後に、
はい、
これはあかんぞということで、このヤタガラスのそのね、柔術系のメンバーが、
はい、
パワータイプのやつ人彼らが全員集まって、
はい、
あのマッカーサーを呪い殺すっていう、
呪い殺す
パワータイプやのに呪うっていう、
そうそうそうそう、はい、もうあので遠く離れた大陸でマッカーサーが死んじゃったからほんまにやばいなってなって、はい、日本、
はい、
でも仕返しに来たんですよね。
うん、
まあ、でもそれもそれでなんかまあいろいろつながってるんでしょうね。ほんまにあのこういう話ってまあ組織、この組織がヤタガラスっていう組織であるように、イルミナティって組織もあればフリーメイソンって組織もあるし、いろんな組織が絡んでて、あとサンカっていう組織もあるのかな、で、あと、はい、あと何やったっけ、ちょっと今ド忘れして出てこないですね。まあいろいろあるんですけども、この結局いろんな人たちの思惑とか思想とかが入り乱れて戦争とかも起こってるから、誰が正義で誰が悪とかもないと思うんですよ。まあまあそれはいいんですけども、で、まあ、そこでマッカーサーが死んじゃったっていう話もあったり、それぐらい、まあ、柔術とか普通の、うん、殺し屋としての、
うんうん、
やり方とかもやってるら
しい。攻撃力も高いんですね、はい、じゃあ
物理的にも高いし、その魔法的にも高いっていう。で、それは
魔法使う時点でやばいですね。
そうそうそう、
もう宇宙人説が、まあ、はい、
そうで、宇宙人説が上がってくるんですけども、はい、ちなみに訓練は地下でしてるらしいんですよ、
はい、
地下
地下でしたり山の中でしたりして、昔は山の中でしてたりしたらしいんですけど、だからあの夜に山の女とかよく言う話あったじゃないですか、はい、昔は、まあ、今はね、はい、多分違うと思うんですけど、だから
あとはあれですよね、
はい、
あ、なんか山伏っていう言葉知ってます？
山伏、
あの山に伏せるって書くんですけど、人と犬って書いて伏せるじゃないですか、
はいはいはいはい、あれ、あれ、カラステングみたいな頭してる人たちや、
はい、あ、そうです。ほんで、うんうん、犬って入ってるのはあれ、人の人弁の横に犬って書いてるのは、うん、その昔ってそのスフィンクスもそうなんですけど、あのなんか狛犬とか犬って神聖なもので宇宙人に例えられてとかしてたんで、その宇宙人からあの山にこもって人に伝授されるっていう特別な人が山にはいるから、その人のことを山伏って呼んで山には近づくなみたいな言われてた説もあって、
あ、なるほどね。な
そうなんですよ、
まあ、ちょっとリンクするのが、その山に近寄ると、はい、その彼らが修行してたらしくて、当時は山でも、
はい、
夜、
はい、
だからもう見つかった瞬間に殺されるっていう、はい、だからあの山で下山できひんかった行方不明者っていうのは、
はい、
そういうことっていう。
神隠しとかじゃなくて、
はい、神隠しとかはあの子供とかが起こるじゃないですか、はい、あれはあれでおそらく、はい、ペドフィリアのピザゲートの話になると思うんですけど、はい、そっちサイドで、
はい
はいはい、でもこれは山の普通の人間も見つかったら殺されちゃうらしいんですよね。
はい、
はい、
なんか、はい、うんうん、あ、すいません、
守秘義務って言うんですか、
守秘義務
が
今の話聞いてるとあれですね、その戸籍を持たない人の集まりだったりとか、その隠れて修行するっていうのが、うん、やっぱり忍者と一致するんですよね、うん、忍者って、
そうね、
あの昔で言うもうあの得た否認とかそういうのじゃなく、もう障害を持って生まれたりとか、あとは海外から、あの亡命してきた人とか、戸籍をも持つにも持てないような人たちが、はい、忍者に忍者としてその収容というか、まあまあ公募して募集していったっていう、そうそうそう、
はい、
っていうじゃないですか。だからそのちょっと外国人感とかも人に、
はい、多分あると思うんですよ ね、この説も
なんかめちゃめちゃリンクする。なんか日本でも実は黒人の奴隷って雇ってて、もう昔のそれこそ豊臣秀吉が雇っとったんですけど、雇ってたって言われてるんですけど、
信長やろ、
信長ですかね、
うん、
なんかもういろんなところで言ったら忍者って表向きと裏向きがおって、表向きの忍者っていうのはほんまにあの水の中に入ってあの筒みたいなんで息しながら潜んでいるみたいな、うん、ああいうイメージの忍者なんですけど、うん、あれって言ったらそのもう殺されてもまあしゃあないというか、その覚悟もあってそういうことをしてる人たちっていうので、まあ、訓練はされて一応その兵士としてあのバーって敵陣に行ったりとかするんですけど、うん、やっぱりそういうのってあの重要な人が死んだらあかんから、うん、黒人とか奴隷とかその身分の低い人たちが使われてたっていう説もあって、
うん、
だからその忍者って2種類いるんですよね、あの起源説で言えば、
はあ、だからはい、あれか、将棋でいうとこの風と他の人たちって感じや、
はい、あみたいな感じです。
うん、はい、まあその続きで話すとしたらですね、その、まあ、訓練は地下でしてるんですけども、
はい、
じゃあ、
はい、
どういうことなの、何の集団なのって思うんですけど、まあ、日本の根本的なものを守ってるらしいんですよ、まあ、日本国という国を彼らは、はい、どうやら、はい、だから日本ってスパイが来てもっていうかスパイとか来おへんしテロとかが起こらへんっていうのは彼らがうまくそれを消したりしてくれてるらしいんですね、もみ消したり、
はい
はい、でその地下でじゃあ誰に訓練されてんのっていうと、そのブルー族って言われるね、あの種族がいるらしいんですけども、
はいはい、
ぶっ飛んだ話、はいはい、そういう人たちに、はい、あの修行をつけてもらってるらしいです。
ブルー族って宇宙人いますけど、関係ありますか？
はい、あ、おそらく関係あると思います、多分同じで、あのブルー族は全員女性らしくて、
はい、
で全員あの裸らしいです。
はい、
うん、まあ多分概念が違うんでしょう。で、はい、そんな簡単なところの地下にはいなくて、まあ、地下約 10km ぐらい言われてましたね、は
い
は
い、あり深いですね。
そうそうそう、だから簡単には掘れへんし、でその、まあ、拠点の地下いるらしいんですよ、
はい、はい、
だからまあ六甲山とか鶴木山とかいるんでしょうね、はいはい、きっと。
あ、なるほど。
ちなみに九州はあの武器を作る本部にあたるらしくて、
はい、
もうなんかあの全然今でも作ってるっぽいっすね。
今もですね、
うんうん、なんか量子法とか電磁法とか全然あるそうです、うん、
はい
はい、であと神戸でいうとこの、まあ、六甲もそうなんですけど、神戸に三菱っていう会社があるんですけども、大きな、
はい、
そこの地下もどうやらそういう人たちがいるみたいです。
へ、
はい、
今ブルー族でググったらウルトラマン、青いウルトラマンがいっぱい出てきて困ってる。
あ、もしかしたらでもウルトラマンもね、そういう説あるかもっすもんね。
え、ヤタガラス、
ね、わかんない、そういうメッセージを伝えてる説。
宇宙から来ますもんね、違う銀河から。
うん、
M87
そうで、まあ10キロ、まあ、地下10キロのところにはブルー族って言われるものがいるらしいんですけども、ちなみにこの、うんうん、あの地下100キロ、大阪湾の地下100キロ下にはクモ族っていうね、クモみたいなやつがいるらしいですよ。
クモ族、
うん、昆虫系がいるそうです。はい、100キロ下で、はい、その地下世界ではどうやらその、はい、これ日本のね、
はい、
うん、まあ、京都から六甲とか四国の鶴木さんとかもそうですけど、
はい、
大きなあのあれでつながってるそうなんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、道とかがなくボーンって、はい、
はい、やばいですね。
しかもその、はい、まあ、六甲山に入り方も基本的には UFO でしか入れないらしいんですけど、人間が、はい、あの入る用の道もあるそうなんですけど、普通の人たちが行くと、はい、そのただの草むらでどっから入っていいか分かんないらしいんですよ、
はい、
だもう分かる人にしか分からへんような入り方があって、
はい、
でそこも抜けていくと、エレベーターがあって、エレベーターで地下まで降りて、
はい、
で、はい、地下降りたらまず消毒をしないといけないらしく、
はい、
もうあのフルチンになって
コロナだからじゃないですね。
いや、もうコロナからではないです。コロナだからではなく、もう
割最近ですね、はい、
うん、でもう一部屋目でこういうとこ消毒して、二部屋目でこういうとこ消毒、三部屋目でこういうとこで消毒して、でやっとブルー族がいる部屋に行ってみたいな、はい、そういうことをするらしいですよ、
はい、厳重、
でもやっぱこの、やっぱ僕が引っかかるのは山口県田伏っていうのと、
うん、
やっぱりこのヤタガラスっていうね、裏天皇って言われる存在
はい、
で多分おそらく大本教とかもあるじゃないですか、政治の話を、うん、多分この辺つながってるんじゃないかなと思ってるんですよね。
はい、じゃあやりますか、大本教会。
いや、それはやばいんでやめ
ましょう。
ほんまに手つけたらやばいとこなんで、もうそれは自己責任になります。
はい、いや調べるだけならね、
はい、調べるだけならあれですけど、発信したらもう消されることで有名な大本教なので、これはちょっと、はい、あれしましょう。自粛しましょう。はい、
自粛します。
はい、っていう、はい、あれですね。だから、多分もっと掘れば出てくると思うんですけども、まあまあ。僕はだからこっちの説をちょっと推したいっすよね。
宇宙人までつながるの。
はい、ロマンがあるんで。
うーん、
はい、だからこの神戸の三菱の話ちょっとしたんですけど、建物の。うん、で、この、全く関係ない、お話になっちゃうんですけど、ネットで、
はい、
ちょっと前、何年前やろうな、もう3年か4年ぐらい前かな、多分今、ググっても出てくると思うんですけど、レプティリアンだけど質問あるっていう。はい、2ちゃんのレプティリアンが現れたトピックがあるんですよ。
はい、
でこのレプティリアンが初めいろいろ質問されるんですよ。お前なんなん、うん、本物みたいなとかで、うん、
はい、
その質問してくるやつも初めはなんかちょっと喧嘩腰というか上からバーって質問してるんですけど、うん、明らかにこのレプティリアンって言ってる本人が、
うん、
返す内容とかが的確すぎて、うん、だんだんみんなが敬語になっていくっていう質問が。でどこに、はい、拠点があるんですかって言ったら三角形が見える大きなあれになってて、はい、場所はちゃんと言えないんだけどっていうことを言ってるんですけども、
はい、
まあ、調べたら、まあ、調査班が調べたところその神戸の、はい、三菱なんじゃないかな、三菱重工なんじゃないっていう、はい、だからこの多分この地下にはそのレプティリアンなんだけど質問あるってやつが住んでる可能性、はい、
そこから2チャンネルに、はい、
そう、その2チャンネルのスレッドめちゃくちゃおもろいんで、興味ある人絶対見た方が面白いと思いますよ。
まあ、エンターテインメントとしても面白いですからね。
いや、ほんまにほんまに、はい、うん、あ、こういうのあるんだって、
ちゃんとした知識でボケてくれてるとしたらめっちゃすごいですよね。
にしてもにしては、うん、すごいあれなんですよね、僕が知ってる今までなんていうんですか、そのいろんなところで知ったような宇宙人の、うん、知識とかが結構リンクするんですよ、はい、うん、だから結構これマジで言ってるんじゃないかなみたいな。
あった、はい、三菱重工神戸造船所、
はい、そこですね、うん、
なんかこういう企業でがっちりとガードされてたら普通の人も調べに行けないですしね、
は
い、
そうなんですよ。で、まあ、はい、初めに言ったようにその一つの組織に3万5000人いて1万7500人はそういう、ね、うん、表向きは普通の大企業の社長とか重役をやったりするんで、はい、だからも可能性はありますよね。
はい、
だからこういうところって多分大手でしょ、大体で大手にさ、はい、新卒でさ入社してさ、え、うん、うち の会社はやったガラスだったのって知るのかなとか、知らずに数年働くのかなとか
教えてもらえないです。
絶対教えてもらえへんし、なんなら、はい、そこまでいけないですよね、
研修で。
知らないじゃないですか、
は
い、そうか、まあ、奇跡が起こったらね、はい、そういうとこ見れるかもしれないですけども、
はい、まあ、でも
ちょっと潜入捜査で、うん、私も就職する、そしたら
分か
った。
あ、じゃあお願いします。じゃあそれで、はい、ほんまに捜査してもらってね、ちなみに、はい、僕一個面白い漫画が、あ、これおもろいな、多分一回言ったような気がするんですけども、はい、ヤングマガジンでやってるアンダー忍者っていうのがあるんですよ。
ああ、はい、言ってましたね。
アンダー忍者って漫画がもうまさにこのヤタガロスのこと言ってるんじゃないかなって僕は思いながら読んでます。
へえ、
はい、普通に面白い。でしかも、
あ、花沢健吾だ。
あ、そうです、そうです。あ、何でしたっけ、なんとか
ピアノの森、
ウルトラマンもそうっ
す、ね、あ、違う、アイアマンヒーロー、
あ、アイアンヒーロー、ウルトラマンだ、はい、はい、うん、まあ結構、はい、そういう感じで、
うんうん、
で、そのブルー族から、まあ、実際、日本人っていうか、まあそういうヤタガラスの彼らは技術を得てて、電子砲とかいろんな新しい武器、はい、技術もらってて、でもこのアンダー忍者も、
はい、
忍者と呼ばれる上級忍者っていう人たちから、はい、たちからいろんな技術を学んで、はい、いろんな技術でを着込んで戦うみたいながあったりするんで、はい、まあ、なんか近いなみたいな、はい、っていう、はい、ヤタガラスの話でした。
ありがとうございました。
はい、すいません、
では。いやいやいやいや、今日はこの辺で終わります。
はい。
はい。
はい、
ありがとうございました。格言。心を込めて作り出したときは大抵何でもうまくいく。頭をひねってひねって作り出してもおおよそ無駄である。マルクシャガール。
はい。
はい、ということでまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
Don't think, feel.